本日は 52Hz のラブソングの、トークイベントに参加できたこととても嬉しく思っています。今日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
おかけください。
田中千恵さんは上田線監督の、はい、長編大作の改革ならばを、はい、君を思う国境の南、これでも大ブレイクされて、もうそれ以降セレックバレー、そして本作と上監督の環境作に全部にご出演という、はい、まずこの 52Hz のラブソングについて伺います、はい、今回は最後にレストランのシーンで特別出演ということなんですけども、はい、レストランのチーフという偉い役なんですよね。
はい、
これのオファーっていうのはどんな形で監督からお話があったんですか？
もともとこの 52Hz のラブソングの原型が、実は改革7号を撮っていた時にウェイ監督からすでにお話があって、というのがですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、改革7号を撮影中に2回資金が詰まらなくって、ストップしたことがありまして、その時にウェイ監督が私と、あと当時改革7号で一緒に主役をしましたファンイーちゃんに申し訳ないという気持ちから、実は七夕の時に一つ短編なんだけれども、こういうラブストーリーがあって、それを演じてほしいなっていうことをお話を聞いていたんですね。でその時にウェイ監督から今回のこの 52Hz の原型みたいなストーリーを聞かされていて、そのお花屋さんとチョコレート職人の話があってということを聞いていて、あ、もうぜひぜひっていう話をしていたんですけれども、まあ、その後順調に改革7号の撮影も始まって、まあ、終わりまして、で今回、まあ、改革7号から約10年の間がいていて、監督が最初は本当は改革のメンバーを出したかったということがあったんですけれども、まあみんな年を取りすぎたっていういうことで、まあ今回ウェイ監督は新しく、まあ新人というか、今回この4人のキャストで新しく、この52ヘルツのラブソングを撮ったという経緯があって、でウェイ監督はその中で今回音楽の映画で改革の時のメンバーほとんどやっぱりミュージシャンなので、こんなに彼たちがこう生き生きとできる場がないだろうっていうことで、改革のメンバー少しだけれどもちょっとゲスト出演っていうことしてくれないかっていうことを前々から言われてまして、もうそれももちろんウェイ監督の映画ならどんな役でもやりますっていう感じでみんなで参加しました。
そうだったんですか、はい、もしかしたら田中千恵さんがお花屋さんだったかもしれないわけですよね。
そうですね、短編の時は、
それもちょっと見てみたかった気もしますけどねでもこの映画で、ね、その特別出演でたくさんの改革メンバーが出演されてて、はい、お仕事としては久しぶりだったんじゃないですか。
そうですね、改革以来でしたね。はい、
現場いかがでしたか？楽しかったんじゃないですか？
いや、もうすごい本当に同窓会みたいな感じで、実は改革のメンバーと SNS でずっとつながっているので、そこでもう普段からやり取りしているので、本当に10年来家族のような感じなので、だから現場でも本当に控え室とかでもみんなで楽しく過ごさせてもらいましたし、やっぱりこうもう息が合うというか、本当になんか自然でしたね。うん、
はい、で私も実はレストランの最後のシーンに、はい、撮影の時にちょっとだけ、ね、はい、お邪魔させていただいたんですけども、はい、ダダが大きくなっててびっくりしましたね。
もう大学生になっちゃいましたね。卒業しま22歳かな今、ね、
あの時小学生ですよね。
小学校12歳とかでしたからね。
皆さん、はい、お気づきになりました？ちょっとキーボード奏者でね、
一番小さかった女優さんだったんですけど
ね、今はレストランの田中千恵さんの部下ってことになるんですよね、
はい、すごい美しいビジョンに今なっています、
ね、で、はい、同時に篠凛さんも、はい、ね、出てらして、はい、本当に改革7号をご覧になった方は楽しめる一シーンだったというふうに思います、はい、でこの映画はいろんなカップルがこの中に出てきます。もちろんカップルじゃない人もいるんですけども、その中で田中千恵さんがなんか共感できるキャラクターっていうのはどなたになりますか？
そうですね、一番共感できるとしたらダーフ、スーミンがこの演じた彼かなって。ここまで彼みたいにお金ルーズではないですけど やっぱり夢を追いかけて、夢のためにこう自分が一生懸命、周りに理解してくれなくっても、やっぱり自分の夢を追いかけている彼の姿っていうのは、私もやはりまだまだ海外で自分の夢を追いかけて努力している最中ですので、やはり彼のキャラクターは一番共感できましたかね。は
い、そうですか。ウェイ監督の、先ほども申し上げましたように、全ての作品にお出になっていて、
はい、
監督の演出方法っていうのは、はい、作品によって違ったりするのかどうかちょっと知りたいんですよね。例えばセレックバレーってやっぱり歴史大作ですごく重い作品じゃないですか、
はい、
で今回はすごくハッピーな楽しい映画で、現場での監督っていかがですか？
監督自体は基本的には変わらないですね。あのウェイ監督って現場で役者に一回も怒ったことがない監督なんですね。あのそれは前からおっしゃっていて、やはり役者に怒るとカメラの前に立って演技をするのは役者なわけで、表情が硬くなったり、そこのシーンにうまく入れなかったりするので、役者にはもう絶対怒らないっていうのがベースにあるので、それはセデックバレのようにあんなに過酷な時でも監督は常に自分の感情をコントロールして役者にちゃんとこう演技指導されている監督で、変わったっていうのはやはりあのウェイ監督、まあカノンも含めて4作品目ですので、やはりこう現場のコントロールの仕方が全然変わってきましたね。改革7号の時は初めてだったから、いろいろとわからないこともあって、まあ現場が時々こうぐちゃぐちゃまでとはいかないですけれども、スムーズに進まない時もあったりしたんですけれども、今回の 52Hz に関しましてはもう本当にパーフェクト、クランクアップも予定前に終わったっていうぐらい、クランクインする前の計画というかちゃんとされていたらしいので、本当に現場がスムーズで、で改革7号の時はやはりこういろんなエキストラとかこううるさくしないように沈めるのも大変だったんですけれども、今回の現場本当に静かで逆に緊張しちゃいました。
そうなんですか。はい、でも予定より早く終わるって
すごいですね。
なんですよね、
はい、
撮影期間が伸びて伸びて資金が大変だって作品が結構多かったですよね。可能
そうですね、やはり前回、まあ、ウェイ監督の作品ほとんど大作なので、でも今回これは、まあ、ウェイ監督自身もおっしゃっていたのは、まあ、小さい作品だけれども温かい作品を作りたいっていうのは今回のウェイ監督の思いにあるので、だからそういった面も含めてやはり監督自身もそこまでこうプレッシャーがなかったんじゃないかなと思います。はい、
なんか撮影現場であの拝見してても監督自身がすごく楽しそうに見えたんです。
そうですね、やはりまあ今回のストーリー自体も楽しい作品ですし、セデックバレーとかに比べたらやっぱり全然そこまで大きなプレッシャーはなかったと思います。
そうですよね、
はい、
であの最後のレストランのシーンで、
はい、
皆さんが改革メンバーバンドの皆さんが演奏してる時に、
はい、
田中知恵さんほかダラダラもシノリンさんもみんな楽しそうにこう踊ってるじゃないですか、
はい、
あれはもともとそういう演出だったんですか、それとも思わず体が動いてしまったとか。
あのシーンは最初からもうだいたい 2,3 週間前からウェイ監督から最後のダーシュジェシャオシュジェ最後にあの改革のメンバーが歌った曲の歌詞をもう全部覚えておいてって言われて、最後に歌うからって言われてとにかく歌詞は覚えていったんですけれども、その現場であのエンドロールで使うから、そのみんなで体を動かして踊ってほしいっていう感じで言われて踊りました。踊ったというか、はい。
あ、なるほどね。であの監督自身はこの映画は台湾の特にあの台北の街、
はい、
そして今を描いたというふうにおっしゃってたんですけども、田中知恵さんはこの作品が完成して初めてご覧になった時にどんな感想をお持ちになりましたか？
まず上映する前からすごく楽しみにしていたんですね。ウェイ監督が私にとって、まあ、本当にあの恩人でもあると同時に私はウェイ監督のファンの一人でもあるので、で今まで まあ、ウェイ監督自身もおっしゃっていたのが、セデック・バレとカノがそのメインディッシュだとしたら今回はデザートに当たるって言っていて、そのくらい気持ちを明るく、こうそんなに思い沈まない感じで見られる作品を作ったっておっしゃっていたので、改革7号の時にこう初めて音楽の映画を作られた監督で、私はウェイ監督の音楽がすごく大好きなんですね。なので今回も本当に楽しみにしていて、で最近感じるのは、台湾の映画でも結構こう社会性をもとにしたテーマの作品が作られていて、見終わった後にこう重い気持ちになる作品が結構あったんですけれども、ウェイ監督この52Hz のラブソングは見て本当にハッピーになる映画だと思うので、ウェイ監督らしい家族、こうファミリー、みんなで家族で見られる作品をウェイ監督撮ってくれたなと思って、すごく嬉しかったですね、やっぱり。
そうですか、
ね、はい、
今もおっしゃってたように歴史大作からこういうハッピーな可愛い作品まで、はい、いろんな振り幅の広い作品を撮られてる監督なんですけども、はい、中知恵さんからご覧になって、ウェイ監督のその作品の中で共通して感じられるものっていうのがあったら教えていただけますか。
あのウェイ監督作品にはいつも出てくる虹が、私はウェイ監督の作品で共通しているなと思っていて、虹って本当に綺麗な象徴でもあるんですけれども、なんでウェイ監督に虹を描きたいかっていうと、やっぱりみんなそれぞれ人は個々なんだよって、みんなそれぞれ特徴があって、虹っていうのはそれぞれの色をこう出しているから綺麗であって、あの虹の色が一つにまとまってしまうとグレーになって汚い色になってしまうから、だから一人一人を尊重するっていうのはウェイ監督のずっと根底にあるテーマで、なんかこう一人一人が、今回の 52Hz の中にもありましたけれども、女性同士のカップルがいたり、いろんなカップルがいる中で、何が悪いとかいいとかじゃなくって、やっぱり人それぞれをこう尊重していくっていうのがウェイ監督の根底にある、まあ、一つのテーマだと思っているので、今回の 52Hz のラブソングでもそういうことをテーマに、いろんなカップルがいていいんだよっていうことをこうみんなに伝えてるんじゃないかなって私は受け取りましたね。
なるほど、深いですね
ウェイ監督は深いんです
そうですか。さて、あのこの映画はバレンタインデーの一日のお話なんですけども、はい、お花をねあげたりとかチョコレートを作ったりとか、その辺は、まあ、日本と変わらないんですけども、
はい、
そのあげることについて、
はい、
ちょっと習慣が違いますよね。
そうですね。
ではその違いについて教えていただけますか。
はい、と台湾は女性だけがこう男性にプレゼントをするのではなくて、女性も男性もプレゼントをし合うっていうのが基本であるんですね。だから台湾に行ってすごい楽になりました絶対にこう女性から渡さなくていいんだって、こう女性ももらっていいんだってなると、なんかそこら辺は、あ、全然やっぱ違うなと思って、男性とか女性とかそういうことを抜きにして愛を伝え合うっていうのがいいなと思いました。
なるほどね、
はい、
だから台湾ではチェンレンジエって、
はい、
恋人の
節
っていうふうに言うわけですね。
はい、
片方じゃないってことなんですよね。
そうですね、はい、
じゃあギリチョコもないわけですか。
ありますみんな、あ、もちろんいわゆる本命チョコをあげてる方もいると、チョコというかお花をあげたりとかするんですけれども、まあ、本命であげていらっしゃる方もいると思いますけれども、あの台湾の方って本当にこうプレゼントするのが好きなんですね。 何かにつけてこれあげるって。でそういう中で、だからそういう友達チョコではないですけれども、日頃の感謝を込めてこうプレゼントっていう、ささやかなプレゼントを渡すっていうのはありますね。
なるほどね、
はい、
じゃあ、 あまり好きじゃないけど会社の上司に今後のこともあるからあげてくれたみたいな
あ、でもあんまりないです、
はい、
あんまり見られないですね。
素敵です
いや、あるのかもしれないけど私の周りではないですはい、
じゃあバレンタインデーの時に、例えば田中知恵さんから上田千監督にお花とかチョコレートをあげたこともあるんですか。
ないです忘れちゃってた、いつも
監督もあったかもしれない
今年、はい、今年、はい、プレゼントしたいと思います。
わかりました。で、あのこの映画の中には台北の街、それから台北の周辺の 割と有名な観光スポットが出てきて、うん、でもそれとは分からないようなシーンもあるんですけど、はい、このロケ地も含めて長いこと中地さん台湾に、ね、いらっしゃるので、はい、お気に入りの場所とか、
はい、
あの皆様にぜひここは行ってくださいというような穴場があったら教えていただけますか。
はい、はい、そう、私も今年で台湾に住み始めてもう12年目になるんですけれども、最初に一番最初に出てくる写真がお花を売っているところは淡水っていうところで、日本の、 あの台湾好きの方はすごく知っている観光スポットでもあるんですけれども、本当に本当に台北の日常を描いているので、例えばその写真と写腕がこう分け合っていた、何ですかね、カスタードケーキっていうんですか、あれも本当にお腹が空くと台湾の人って本当買って食べるんですね。というかそういう習慣もあったり、あと地下鉄 MRT とかも日常に乗っている交通手段ですし、あと個人的に私シャオアンが働いていたパン屋さんホーガンって本当にあって、そこのパン私大好きなんです。本当に美味しくって、なのであのこの映画は本当に台湾の日常が描かれている作品だと思うので、台湾旅行者の上級レベルの方、もうほとんど台北の街も台湾も知り尽くしたっていう方にはすっごくおすすめだと思います。
なるほどね、
はい、
あのパン屋さん実は私も行ってみました。
美味しいですよね。
美味しいですね。
美味しいです。おしゃれだし、
はいはい、あの台北の街に何店舗か
ありますね。
ありますよね、
はい、
皆様のパンフレットを買い求めになるとロケ地マップっていうのが載ってまして、このパン屋さんの撮影されたパン屋さんの支店のこともあの情報書いてありますので、ぜひそちらに行ってね、
はい、
パンをあのなかなか台湾に行ってパンを食べるってことを普通小籠包とか ね、
ですよね、
ですけどぜひおすすめです、
ね、はい、本当おすすめです。美味しいです。
田中千恵さんおすすめのパンぜひ召し上がってみてください。もっともっとのお話聞きたいんですけども、残念ながらもちょっとお時間になってしまいまして、あの最後に田中千恵さんから一言、そして何かの皆様にお知らせすることがあったらお願いできますでしょうか。
本日は、どうもありがとうございました。久しぶりというか久しぶりですね、改革の名古屋以来こうしてウェイ監督の作品52Hz のラブソングで日本の皆さんとお会いできたこと本当に嬉しく思っています。これからもたくさんのアジア映画に頑張って出演して、また新しい作品を日本に持ってこられるように、そしてこれからも作品を通して日本とアジアの交流をもっと深まっていくように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。